東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしております。はい、ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
はい、
メッセージフォームに素敵なメッセージをいただきました。紹介させてください。シロさん、ありがとうございます。176回のアースクエア会聞きました。 UKP ラジオで知り、曲がかっこいいなと思い UKFC で見に行きました。
お
ライブも音もかっこよくて一瞬で超ドハマりしてしまいました。あれから時々ライブにも行っています。フレッシュなバンドはまだまだメディアへの露出も少ないので、メンバーの人柄が知れたり、本人の言葉と声で話を聞けたことがとても貴重でした。特にバンド名の意味、曲についての話を聞けたのは嬉しかったです。ラジオで話してた曲、風の言葉、もっと好きになりました。
うん、あれいい話でしたね。
うん、
はい、
話は少し変わりますが、 UKFC でアースクエアとポリシックス両方見たくて、欲張りにもはしごをしようと思っていたのですが失敗。サーキットも楽しかったけど、やっぱり UKFC は全部のアーティストが見れると嬉しいなと思いました。ポリシックスは見れなかったのが残念だったのですが、ライブに行けばいいんだと思い、
うん、
先日の通信中との対バンでリベンジしました。
これ失敗したのはポリシックスに間に合わなかった、うん、
ってことですね。でもリベンジしてくださったんですね。
はい、はい、リベンジしました、ね。はいはい、
11月13日トイスの日をチケット取ったけど仕事で行けませんでした。クラブ Q でのライブとても楽しかったです。
はい、
通信中に大笑いし、数年ぶりにポリシックスの生音に触れられて嬉しかったです。
うん、
頭を振りながらベース弾くふみさんもかっこよかったです。
はい、
ありがとうございます。
はい、
こんな楽しいライブに行けるきっかけができたのはサーキット形式のおかげですね。うん、これからも UKP ラジオ楽しみにしてますという、めちゃめちゃ嬉しいメッセージいただきました。
よかった、いや本当よかったですね。
はい、シロ、はい、さんありがとうございます。はい、
僕らもね、あのペチャクチャ喋ってる甲斐がありました。
本当にペチャクチャね、
はい、
一生懸命遠藤さんのボケを探す、はい、なんかね、はい、甲斐がありました。本当シロさんありがとうございます。
いや本当よかったです。はい、
本当皆さんのメッセージ、はい、
でもちろん僕、はい、もちろん僕も UKFC も行ってますし、
はい、
あと、まあ、通信中とねポリシックスの時も行、はい、きました。
はい、
楽しかったです。
ありがとうございます。本当にね、はい、ありがとうございます。
さて今回は音楽の仕事の話、レーベルのね、デックレックレーベルのプロデューサー、さまざま活動する根本堂しょぼうれさんが来てくれました。
はい、根本です。よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
久しぶりですね。
はい、
久しぶりすぎる。
根本堂しょぼうれ、
はい、そうね、うん。
この番組でね、よくね前が出てくる人ランキングでも、根本さん上位にいますけれども、
はい、
デックレックレーベルはですね、まあ、始まりの頃はですね UK プロジェクトの中にあったレーベルなんですね。
うんうん、
でそのデックレックレーベルができて、その第一弾があったのがポリシックスなん
です。そうですね、
はい、
うんうん、
まあ、ポリシックスを出したくて立ち上げたレーベルですね、僕は。
お、
うんうんうん、
そもそもは、
はい、でそうだね、僕とね、俺と根本会ったのは
もうあまりにも昔すぎて覚えてないんですけど、うん、初めっていうのは、
うんうん、
まあ、多分 Q で、うん、下北のクラブ Q で僕はバイトしてたんで、
ね、
うん、多分そこでかなっていう。
90何年とか
するね。96年ぐらいから99年ぐらいまで、
うんうん、初期の頃だよね、
うんうん、ですね、
うん、長い、そう考えると。
ふみちゃんとは、
ふみとは、
はい、
ふみがまだ17歳ぐらいあった頃に会ってるんですけど、
そう、私が前のバンド54にいた時かな、
ね、そうですね、うん、
で今って19歳ぐらい、海
ちゃん21。ああうるさいよね。
はい、
すいません。そうだから多分、ね、新宿ジャムでやってたイベントの八幡ナイトっていうイベントか、はいはい
は
い、
DJ のイベント
だ、ね、うん、
かもしくは Q で行ったのが多分最初、はいは
い、多分ね、
ほぼほぼ、まあ、30年近く、
う
ん、って感じだよね、うんうんうん、
俺根本が、まあまあ、Q でバイトしたことは知ってるし、うん、あとその、あのなんだっけ、デキシードザイモンズとかのさ、はいはいはい、つながり、
そうですね、
あと、
う
ん、まあ、デキシーだったら、あと古賀だ、KOG
さんとか、ね、うん、古賀さんの近くに いたっていうか、
はい、
まあ、 まあ、遊んでたっていうか、
そうだよね、
あとヨガンレンズとかそういう、まあ、ガレージ系のバンドみたいな、
そうだね、
まあ、自分がそういうシーンにいたっていうのもあるしっていうことですね。
そうだね、
はい、
あとシェルターの真裏に住んだ
のかっけ。そうですそうですもう今は取り壊されてないアパートなんですけど、シェルターの
シェルターの学園口出たらもう根元の地みたいな感じだった、
ね、測った1回あの、うん、測った歩いて何歩でシェルターの入り口まで行けるかっていうのを玄関から測ったんですよ、うん、30歩でしたね、
う
ん、
そうだよね、
だから友達のバンドホテルと楽屋になってましたね。
そうだよね、
はい、まあそうなの、
はい、
そうか、
シェルター見に行くと大体将来いるかなっつってみんな行くみたいな感じですね。
取り壊されてもう全く跡形もないですけど、
まあまあまあそうだね、まあ、あの当時でも結構古そうな建物だったもんね。
でも僕が昔やってたシロリアンテープシャプター4っていうバンドの PV に、うん、そのそこで撮ったんで、そのアパートで、うん、映像が残ってます
ね。残ってるんだ、だ
から99年ぐらいの下北沢が少しだけ見れる
って。おなるほどね。
まあ、さっきも言ったように、はい、デックレックは第一弾のはポリシックスね、
うんうん、
ポリシックスのどこで知れて、いやさっきさ根本が、うん、ポリシックスの CD を出すためにデックレック作りましたって話があったけど、うんうん、ポリシックスとはどこで知り合ったんだっけ。
これが本当、うん、偶然としか言いようがない感じで、うん、すごいよく覚えてて、
うん、
多分97年うん、8年7、8年だと思うんですけど、多分お正月だったんですよ、
うん、
お正月の三が日明けたぐらいの日に友達が9でイベントをやるっていうんで、うんうん、行こうと思ってたらものすごい大雪だったんですよ。
1月8日だね、
1月8日、うん、
へ、
それでもう足埋まりながら9に行ったっていう感じで、
うんうん、
でお客さんも多分2、30人ぐらいしか多分その日
そう来れなかった、
来れなくて、
はあ、大雪でね、
そう、うんうん、交通機関が麻痺しちゃって、
そうなんですよ。でそのイベントが、うん、なんつうんだろう、ニューウェーブ系のバンドを集めたみたいなイベントで、うん、あのシカゴベースとか、うん、あとスプージーズとか、うん、オトコンポとか、
うん、
まあ、後にちょっとしたシーンになるバンドの集まりみたいな感じで、
うんうん、
それで遊び行った時にポリシックス見て、
うん、
いやこれはちょっとやばいぞと、
うん、
ディーボとか僕も好きだったんで、
はいはい、
ニューウェイとかも好きで、うん、ガレージ好きでみたいな感じの、うん、なんか好きなものが全部あるなと思って、
うん、
でその後なんか Q でバイトしてたんで、うん、なんかイベントやりたいなと思って、
うん、
ポリに出てもらう感じで、
うん、
っていうのが、まあ、第一歩っていうか、うん、最初はレーベルとかまで考えてなかったですね、うん、なんか、まあ、すごいバンドがいるんでなんかちょっと関わりたいなぐらいの、
うん、
イベント出てほしい、やってみたいなとか、そのくらいのノリで始まった感じですね、
うんうん、
なるほどな、
うん、
そっから、まあ、共通の知り合いもね多いから、
そうそうそう、
いろいろなんか遊んだり、うん、一緒にライブ見に行ったりとか、
まあ、フミがね近所だったんだよね。
そうそうそう、
これ下北沢に住んでて、フミも下北沢に住んでて、
うん、
で私もポリも林と友達だったから見たので、うんうんうんうん、さらにこう遊んだりする機会が増えたみたいなのがあったよね、
まあ、すごくちっちゃなうん、ものだったよね、
うん、最初は
友達、ただの横のつながり、友達のつながりぐらいの、
まあライブも行ったら打ち上げで会うとか、うんうんうん、ライブハウスで会うみたいな、うんうん、そんな感じだったしね、うん、そこからですよね。
それこそトータルしたら 2,30 人しかいないぐらいの、
そうだね、
シーンじゃないけないやつの、うん、集まりじゃなかったかな、うん、
でしたね、まあ、そこにもあと新宿ジャムね、うんうん、昔の新宿ジャムの人だったりとか、うんうんうんうん、
そうだね、なんかあのジャム、ん、あれ東京ニューウェーブオブニューウェーブっていうオムニバスって、あれはジャ
佐川のティンスター、
ジャムの佐川
君が作った新宿ジャムって感じですね、
う
ん、あれは、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、ジャム、うん、
そうだね、ティンスターレコードを出したやつだね。
それで、うん、そのティンスターの、うん、そのオムニバスにポリシックス入っていたので、
うん、
でそのなんつうの、レーベルやりたいなって思った後に、うん、ポリシックス出すためにって感じだったので、
うんうん、
一応筋道的に、うん、そのティンスターレーベルにポリシックス入ってたから、本気に、
うん、そうだね、う
ん、ちょっとポリシックス出したいんだけどいいって
佐
川君に一応筋を通さなきゃと思って聞いて、
ね、
ってい
う、ね、
あ、全然いいっすよみたいな軽く流されたって感じですね。
うん、からのというところです ね、 ですね。なるほどね。その頃はもう遠藤さん、その話には関わってるよね、もう出す時には関わってない。
どれ、
デックレックの時の、
あ、デックレックの時は完全に関わってますけど、
う
ん、
そう
です
ね、うん、
そのデックレックの前の東京ニューウェーブ、ニューウェーブって思い出す時はまだ知らなかったと。
そっかそっか、うんうん、
でなんか覚えてるのが、そのポリを初めて見て、ですぐ多分次の月ぐらいにはイベントやったんですよ、
うん、
それ1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに
2月にやってたと、
じゃあ2ヶ月後にやって、うん、その日のたまたまそのリハにマスピー来たんですよ、なんか折り込みかなんかしにチラシ、
はいはい、出ましたマスピー、
はい、マスピー、はい、
それでなんかマスピーがポリのリハ風景見て、うん、なんか一人で騒いで帰っていったっていうのもあったり、
うん、興奮して帰っていったのね。
そこでまた出会いがあった
わけだ。それで確かマスピーが UK の人にポリシックスってバンドがいてみたいなことを言い始めたっていう記憶ですね。
そうだね。だ俺もそうそう。俺はその時はやっぱマスピーがすっごい褒めてるから見に行った記憶があるわ、なんか。
なんかテンション上がって帰ってったイメージが、うん、
マスピーのテンション上がってる絵が浮かびます
そうなのよ、
うん、なるほどね。
めちゃくちゃ早口で人の話聞いてくんないの
いやマジテンション上がった時ね。
そうそう、う
ん、まあ、その時まだレーベルをやろうっていう発想は全くなかった、うん、まあ、元々レーベルやりたいって気持ちもなかったんで、あ、
はい、
まあ、バンドやりながらイベントたまにやってってぐらいのノリだったんで、
う
ん
う
ん、
そうだよね。で、
まあ、とりあえずでイベントやるじゃないですか、
うん、
そしたら当時 Q でバイトしてた中で、
うんうん、
その UK にちょっといた人がいて、
はい、
なんかポッドショットの領事くんとか、
はいはい、
あのレーベルやってたじゃないですか、
あ TV フリーク、
はい、TV フリーク、はいはいはい、で TV フリークって、うん、まあ、当時 UK の社長だった淳さん、
はい、藤
井淳さんに、はい、なんか領事くんたちが、うん、なんかレーベルやらせてくださいって言ったらやれたらしいよって聞いて、
うん、あそうだね
あそうなんだと思って、うん、じゃあそういう感じで言えば何かやれるのかなっていう感じで、
うん、
まあ、言ってみればただの旧のドリンク係が
まあまあまあ
UK の当時社長だった淳さんに、うん、ちょっと会いたいんですけどって連絡して、
うん、
で行って、うん、ポリシックスってバンドを出したいんで、
うん、
レーベル1個やらせてくれませんかって言ったんですよ、
はいはい、
それしたらええよって軽々言われてそれが最初ですね。本当に本当の本当の最初
なるほどね。ええよは初めて聞きました。そんな感じだったんだ。
多分そのテンションが面白かったんじゃないですか。
うーん、
よくわかんないけど、
うん、
なんか変な若いやつがなんかやりたいって言ってるぐらいのノリの
そういう感じ。純さん、うん、面白がってくれるというか、うん
う
ん、
そうだね、
ね、うん、
であとやっぱりその、まあ、当時の空気って雰囲気として、ね、うん、アーチとまたは若いスタッフが自分でレーベルを持つみたいなね、まあまあ、例えばワンダーリリースとかね、ヴィーナス・ペーターとか出てたレーベルとかもそうだし、はい、その勢いのあるやつ、そいつはミュージシャンでもいいし、うん、スタッフでもいいんだけど、うん、その人たちが自分のセンスでレーベルを持つみたいなことを推奨してた時代だった
んで、ね、うん、なんか多分時代の空気っていうのすごいあったと思うんですね、うん、90年代はそういう時代だったっていうのがあって、うん、まだ音楽が売れてた時代っていうか、その CD とかが、
うんうんうんうん、
何やってもいいっていう空気があったですね
そうだね。
なるほどね。えすごい、ちなみになんですけど、この UKP との出会いの流れでいうと、うん、
はい、
まさかね、そのデックレック始めた頃はこんな話を聞くと思わなかったですけど、甥っ子さんがアレキサンドロスのファンだという話が、
う、
ね、まさかのここでもつながる。
なん、だから実家別に仲悪いわけじゃないですけど、
うん、
もう8年ぐらい帰ってなったんですよ、
うん、お
で去年ちょっとたまたま帰って、
うん、
そしたら甥っ子、妹が甥っ子連れてきて、で中学生中2になってて、でなんか最近ドラムをや始めたとか言って、ね、うん、例えばバンド好きなのって言ったらキングヌーとかとか言って、うん、ホーカドイの好きなのって言ったらアレキサンドロスとか、うん、アレキサンドロスってなんか UK にいたシャンペインってバンドじゃなかったっけって思い出して、
うん、いやその通りだ
ね、
あそんな栃木の片田舎の中学生に届いんだみたいな。
いやいやいや、そんな栃木の悪口言うな栃木の人って聞いてるかもしれない。
いやでも自分もほらそうだったから、その
はいはい、
だから そのくらいに届くバンドなんだなってその時思ったんですね。
そうなんですよ、
うん、
はい、
うん、
なるほどね。あでもさ、妹の子供なんだ、
うん、
ね、
兄弟の子。
そうそうそう。
えなんで、
根本、うん、昔から知ってるからさ、
うん、
根本に妹がいるとこも分かるけど妹、その妹が子供いるんだっていう。
いや妹も音楽好きでなんか、
はいはい、
あのオリジナルラブとか好きみたいで、今でもライブ見に東京来たり行ってるよと言ってましたね、
うん、
なんか、
うん、
そっか。
でしょ、なんかショボーレのそういう感じっていうのが、うんうん、遠藤さんの中ではあまり見えないから
まあまあまあ
ね
余計なんか
そうそう
そうあ、めいっ子いるんだみたいな、おいっ子かおいっ子いるんだとかなるんだな、
そうですよね、うん。
まあ、根本さんはですね、デックレックレーベルの他に2010年からトイ楽器のみを使って演奏するロックンロールバンドチャイルジストーンでバンマスもされてますね、はい、これ今僕スルッとトイ楽器って言ったけど、トイ楽器って他に何がある
の？もしあの全部楽器だから、うん、要は普通の楽器じゃなくて、うん、子供用に作られたおもちゃの楽器だけ使ってるんですけど、まあ
まあ、トイギター、トイピアノは分かるけど、トイギターってのはあるんだ。
ありますあります、
うんうん、
で
トイラッパみたいなのもあるの？
ありそう、
あります、あります、うん、あとはドラムもちっちゃい、
うん、子供のなんかおもちゃ、
バスドラがスネアぐらいしかないサイズの
も
の、
はいはい、
だったり、うん、まあ、あと音が出るおもちゃってあるじゃないですか、
お
普通の、まあ、そういうのもなんかと、
うん、
使えたり、まあ特殊なでもそれもともと演奏するために、うん、ちゃんと演奏するために作られてないんで、
うん、
も
う
改造しないと使えないし、
そうだよね、
あと大きな音は出したかったので、
うん、普通だとマイクでは拾えないぐらいの感じだから、ライブで、
うん、だからピックアップをつけたり自分で改造してとか、うん、そういう感じで試行錯誤して、
かえってめんどくさいじゃん
そうなんですよ、だから真似しようと誰も思わないだろうなって
確かに
あれやっぱ すぐ壊れたりしない？
しますよ、
するって、
うんうんうん、
だから多分飲みの席でふざけて、うんうん、みんな思いつきで言ったりはすると思うんですよ、うん、こういうアイデアって、うん、でも本気でやろうと思う人はいないと思って、
うんうん、
いやそんなこんなやりながらもう今年で10年なんだよね、
すごいよね、
そうなんですね、気がついたら ね、でもメンバーはだいぶ変わりましたけど、
うん、
で今のメンバーは、うん、そのまあ、メンバー募集した時に来てくれた子たちが残ってて、
うん、
だから結構変な特殊な、だから世代性別国籍がバラッバラで、
うん、
2000年生まれの女の子がいたり、
うん、
あとドラムカナダ人で、
うん、カナダ人、
はい、うん、でもう一人26歳の女の子がいて、うん、っていう、だから本当なんつうんだろう、まあ、自分が今54なんですけど、
うん、
バラバラですね、だから20代から50代まで。
それ何、メンバー募集できたの？友達の友達で来たの？
いやいや本当にメンバー募集で、
メンバー募集って今何、
SNS で
ビラとかなの、
ツイッターとかで募集したら
当時ね、
なんかメールをくれた子たちがいて、
僕らほらふみちゃんメンバー募集っていうとチラシの 下、はいはいはい、下がちょっと切れて
る、ちぎっていくやつ、
はい、ちぎってね
電話番号が書いて
あるあれメンバー募集、
はいはいはい、
あれねスタジオにありましたけど、
はい、うそういう感じでなんかねか、今はそうなんですよ、
すげえな、
それでなんか、まあ、それまでずっとリリースしてきてたんで、うん、シャリストーンズが、
そうだね、
それをなんか買ってくれてた子とか聞いてくれてた子が、うんうん、連絡くれて、
じゃあ私もやりたいみたいなこと、
そうです、
あ、そう、それすごいね、う
ん、それが意外と、その一人は広島に住んでた子で、
うん、
就職で上京してきたっていう子で、
うん
うん、あ、なんだそんな10代の時に聞いててくれたんだっていう、
うんうん、
あ、そういうところに届いてたんだっていう実感もできたし、
分、
うん、かんないんですよね、自分でね、どういう人が聞いてるかとか、
まあ、確かにね、
今までデックレック出してたものを、うん、どういう人が聞いててくれたのかっていうのは実感としてはそんなに実はなくて、
はい、
分かんなくて、
はい、
だから最近になってすごい言われることが多くて、
うん、
聞いてましたとか、
うんうん、
そういう人がもう30代40代とかになってたりして、
うんうん、
面白いですよね、だからね、今頃になって言われるっていう、
あと SNS がやっぱりあってそこから直接こう声をかけてもらうみたいなのも本当増えたから、実感する機会みたいな、当時より絶対増えてるよ ね、
それがここ10年ぐらいですね、そういうのね、
うんうん、
昔は本当なかったんで、そういうのが
なかった、
確かに、いやでもすごい、ライブも決まってますね、
うん、
昨日ライブだったんです ね、昨日トップビートクラブ大久保で
ビートビーツの真田君のやった
ライブです、ね、ところ でそして2月の18日、はい、日曜日クラブ Q にて、
はい、
こちらは大貫健翔さんの生誕73周年祭イベント、はい、すごいですね、
大貫さんすごい可愛がってくれて、
は
い、でシャルストーンズをすごい気に入ってくれてて、
は
い、それでよく大貫さんがやってるラジオに呼んでもらったり、はい、そういう交流が結構深くて、いやすごい先輩ですよ
そりゃそうです、
ね、でも大貫さん本当に全然偉そうにしないし、
はい、
本当 なんかあんま緊張しないっていうか
、すごいパワフルな方のイメージがすごいありますね。結構コンスタントにライブはじゃあやってる。
そうですね、まあ、リリースもだからコロナ禍は7インチを3ヶ月に1枚出してましたね、それしかやることなかったし、
集中してできたみたいなね。で
それも録音も毛皮のマリーズのギターと西君って、越川君が録音ずっと担当してくれてて、
そうなんだ、
まあ そうだよね、そういうつながりですね、だから面白いのがデックレックで前出してたバンドのメンバーがサポートメンバーで入ることはすごく多かったんですよ、でそれが結構面白いんで、毛皮のマリーズ、毛皮のマリーズの西君がレコーディングエンジニアで、サポートギターが黒猫チェルシーのリュウちゃんだったりとか、そういうのあったんで、それちょっと話してたら面白いかなっていう。
つながるね。
あと住所不定無職のシオンチュがサポートキーボードやってたりとか。
ああ、そうなんだ、長い付き合いですな、そう考えると。そうそう、また違う形でっていう。
さんが、
はい、
根元が音楽で入ることになったきっかけはやっぱ さっきの Q のライブハウスかな。
そうですね、でもそもそも Q でバイトするってなったのも、まあ下北引っ越してきて、下北来たのも、テキシードダイモンズの八間くんが近所に住んでたんで、でまあ下北引っ越してきて、遊び仲間だったんで、
なるほどね。
で仕事も、まあ、日雇いみたいな感じで、
はい、
バンドやりながらプラプラみたいな、
ま
あ、それで生きていけてた時代だったんで、
まあそうだよね。
で Q でデキシードダイモンズの阿部ジュリーがバイトしてて、
バイトしてましたね、すごい初期の頃だよね。
そうなんですよ、それで八間くんと夜中、ほらパブタイムってあるじゃないですか。
ありましたね、
で、はい、あれで遊び行ったりしてて、でその時受けライブの受付も、ディップのマネージャーだった本橋さんがやってて、
本橋くんか、
本橋さんがなぜかあいいよみたいな感じでいつもタダで入れてくれるようになって
あ、はい、あ
それでなんか夜中とかも遊び行ったりしてて、してバイトのこと話してたら一人なんか俺は来週で辞めんすよとか言ってて、そしたら冗談で、あじゃあ俺仕事ないしここでバイトしちゃおうかなとかふざけて言ってたら、次行った時に兄さんから、旧の店長の、いつからやんのって言われてだから面接も履歴書も出さずに入ったって感じですね。
そうか、その旧のイメージあったな、
だからそもそも旧に入ったのもそういう感じだし、レーベルを始めたのもそういう感じだし、だからやりたいと思って始めてないですよね。
なるほどね、
成り行きで始まってるっていう
縁あってというか、
縁あってっていうか、そう、ノリでというか、
で実際に自分が名前を考えたデックレックっていうレベルをやり始めて、なんか大変だったことって、例えば、
いや大変だったことは、多分死ぬほどあるんですけど、まあ、ここで言えることと言えないこともあると思うんです
まあそうだろうね、
まあでも大雑把に言えばやっぱ人間関係だと思うんですよね。そのバンドのメンバーと、あとバンド内の人間関係とか、そういうところのバランスを、
そうだね、
の問題っていうか、
わかるわかるわかる、
なんていうんだろう、すごい才能が止まってしまうこともあるし、だからそういう部分で、まあ、どんだけサポートできるのかなっていうところで大変だったことは、そのバンドを進めるために、運営とは全然違うんですよ、なんていうんだろう、どんだけバンドの中に入っていくかっていうのが大変だったっていう。
そうだよね、
多分いろんな人がみんなそうだと思うんですけど、まあ、その他ではなんか好きなことしかやってなかったっていうのは、だから特殊だったんで、デックレックってレベルが、
そうだね、
幅が狭かったというか、古い音楽ロックンロールとかそういう幅価値観でやってたので、だから逆にね、ポリシックスが特殊だったっていう。
そうだね、
逆に、まあ、そうだね、その後のリリースを考える、
後々っていう感じだけど、そうだよね。でもまあいろいろあるけれども、そんな中でのなんかやりがいとかって、
印象的な、これ達成できてよかったなみたいなことってあの、
なんかね、目標がなかったんで、常に、いつもやってみて、あそうなんだっていう繰り返しというか結果というか、だからポイントポイントでそういう狭いジャンルでやっていたんですけど、やっぱ僕はシーンにいたんで、シーンの中ではみ出したバンド、気になったバンドとかをリリースしたっていう自覚があるんで、でそういうなんて言うんだろう、 ポイントポイントで売れてくれたバンドがいたっていう、
はいはい、
そう、それは多分すごく大きかったと思ってるんですよ。で出したバンドのフォロワーが できるバンド、
うん、
あのコピーバンドができたり、うん、そのバンドに影響を受けたバンドが、うん、振り返ってみたらすごい多いんですよ、うん、デックレックのバンドって、
うん、そうだね。デックレック、まあ、ポリシックスがポリシックス出たじゃん、
はい、
その後ってスクービーだっけ。
そうです、スクービーで、うん、キングブラザーズ、キングブラザーズ、うん、ニートビーツ、
はい、
あとなんだろう、まあ、黒猫シェルシー、
はいはい、
住所不定無職、
はいはい、
あと違う会社にいた頃に毛皮のマリーズ、
はいはい、
あと夜のストレンジャーズとか、
はいはい、
その、まあ、いろいろ
ドメニコ、
ドメニコのバンドとか、はいはい、それガレージ系のバンドとか、はい、まあ、シーンにいた重要なバンドはリリースできたかなっていうのは当時あって、
そうだね、そうだね、
でもそこからはみ出したバンドが結構いたんですね、うんうん、キングブラザーズだったりニートビーツだったりはやっぱり、
はいはいはい、
音楽好きっていうか単純に音楽が好きな人にも支持されたっていうか、シーン細かいジャンルじゃなくて、
そうだね、うん、
あとすごい影響力があったというか、
うん、
若い子に、
うん、
だからそのリリースした後にデモテープが送られてくるんですよ、
デックレックに。
デモテープの送り先は僕の自宅だったんで、はい、ポリシックスをリリースすると、
うん、
ポリみたいなことやりたい、ニューウェーブみたいなことやりたいんだろうなっていうバンドのデモテープが送られてきて、キングブラザーズをリリースすると、
うん、
ベースレスのなんかガレージっぽいジョン・スペンサーみたいなバンドを送られてきて、
うん、
ニットビーツを出すと、うん、それこそマーシービートみたいなことやりたいんだろうなってバンドだったり、はい、怪我のマリーズの後は、まあ、怪我のマリーズみたいなことやりたいんだろうなってバンドがいっぱい結成されたのを見てきたし、
うん、
でも送られてくるじゃないですか、
うん、
でもそういうバンドは別に欲しくないですよね、もうね、
うん、
知ってるから、
まあ、すでにあるからね、
あるから、
うんうん、
でもやっぱそういうもんなんだなっていう、やっぱ影響力って面白いなって思ったことですね。でもレーベルが欲しいのはもっと知らないすごいバンドっていうか、
そうだね、
いろいろ面白い経験でしたね、そういうのは。
なるほどね、
はい、
まあ根本のやり方は特殊だと思うけど、根本みたいにこれからレーベルをやってみたいと思った人がですね、
うん、
何を大事にしたらいいと思う。
でも一つ思うのは、
うん、
好きだって気持ちですかね。
おうおうおう、
だからその、
うん、
だから どこどこの大学出て、
うん、
あのレコード会社入ってとかそういうことじゃなくて、
うん、
まあ、あとほら音楽業界の仕組みがどうのこうのじゃなくて、
うん、
なんつうんだろう、一つの音楽だったりバンドだったりをどんだけ好きになれるかってことだと思うんですよね、思い入れられるかって、
はいはい、
だから、うん、まあ、多分それだけでやってきたところだったんで、
うん、
やっぱ好きになる才能ですかね、うん、そういうレベルとか。
いや、好きになる 才能っていうワードいいなと思って、
はい、でも多分それってできない人もいると思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱその言っちゃってんなぐらい好きになれるかどうかっていう、
うん、あなるほどね、うん、
だからなんか周りが見えないぐらい好きになれるかっていう、
うんうん、
だから今の若い世代ってすごい頭いいというか、
うん、
将来のことをちゃんと考えるじゃないですか、
うん
うん、
だからそういうの考えないぐらい好きになれるかっていう、あと先考えず
少しぐらい考えた方がよくね。
でもそれって
少しぐらい
バンドもそうなんですよ、
うんうん、
キングブラザーズって、
うんうん、
将来のこと考えてなかったと思うんですよ、
はいはいはい、
あんだけの存在感になれたっていうか、
うん、
怪我のマリズもそうだったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ロックンロールと言われてる音楽をやる人たちは、
うん、
そういう時代があっていいっていうか、
はいはいはい、
特に20代、
うん
うん、いくらでも30代からやり直せるんで。
なるほどな、
うん、
そっか、
だからどんだけ夢中になれるかっていうのはすごい重要ですね、うん、これは。
なるほど、
それは今も同じだと思うんですよね、
うん
うん
うん、で、うん、少なくとも20代のうちはって言ったけど、根本って今50代だけど同じような考え方でいいんじゃないの、うん、
もうここまで来たらもう変えようがないし。
そっか、
そうね、
変えて良くなるとも思わないし
そこね、
まあ、同じような重複するかもしれないけど、はい、これから音楽業界で働きたいという思っている、
うん、
まあまあまあ高校生大学生、はいはいはい、ヤングの人に、
は
い、ヤングの人はどうしたらいい、なんかメッセージ。
なんかやっぱ自分の時代と全く時代が違うっていうのは、
うん、
まあ、大前提なんですけど、
うんうんうん、
もうやっぱさっき言ったことの繰り返しですかね、うん、やっぱどんだけ好きになれるか夢中になれるかっていう、うんうん、どんだけそのことについて一日考えてるかっていうことは大きなことだと思うんですよね、うんうん、で今の時代にあったやり方ってあるじゃないですか、うん、今ネットの世界だったり、はいはいはい、まあ、今の世代若い世代はそれが生まれた時からある世代だったりするんで、うん、まあ、自分たちとは全く違うんだろうなっていうのは分かるんで、うん、だから逆にそういうのを見たいっていうか、うんうん、新しい世代のやり方っていうのを教えてほしいっていうか、あ、そうなんだっていうのを知りたいなっていうのはありますね、う
ん、なんかさ、例えば根本にとって最近のバンドの中でさ、あ、こういう動き方してるバンドちょっと面白いなみたいなこと、そういうのって あんの、こういうやり方あんだみたいな、
多分あるんですけど、うん、すごい流れていっちゃいますね自分の中では。多分そこまで自分に興味が持てないっていうか。
なるほどな。
だから昔の人間なんだろうなって自分は思ってるんで、
うん、なんか喋れば喋るとそういう気がしてきた、うん、
だけど、うん、それは好きな音楽は昔の音楽だ、古い音楽だっていうのもあるんですけど、うんうん、ほら方法論が古いんで、うんうん、ただ SNS でのやり方だったりとか、うん、そういうのはあるんだろうなっては。
でなんか俺話しててもしかしてまだガラケー持ってんじゃねえかっていう疑惑があるぐらい、うん、なんか結構そう結構昔のスタイル、う
ん、あでも、ね、ネットは死ぬほど見てますよ。
あ本当、うん、
だけど、うん、それはあくまで自分のインプットするために見てるだけなんで、うん、アウトプットはアナログなんですよね、
う
ん、
そうかそうか、はい、そうだね、うん、そうだね。そのチャイルド・ストーンズも基本はアナログなんだよね。
そうなんですよ。だからなんかそういうバンドがなくなりはしないじゃないですか。
なあ、なくならないね。
だから、うん、結局今でも20代の、うん、そういうロックンロールバンドいるし、うんうん、あとそういうバンドとの交流もなんか気がついたらできてるし、うんうんうん、
やっぱりさ、若手の20代のバンドマンとかでもさ、はい、そのなんていうかさ、デックレックの影響を受けましたみたいな人って結構いる？
いや、ね、うん、言われることがすごい増えましたね。うん、だからそれが面白いのが、うん、10代20代でもいるんですよ、うん、それは発見してくれるんですよ。だから一つのジャンルを好きになると深掘りするじゃないですか、はいはいはいはい、そうすると突き当たってくれて、うん、発見してくれるっていう。だから、あ、それが面白い話が、うん、チャイルドストーンズはうさくらべにちゃんっていうアイドルの女の子とコラボレーションして音源作ってたんですけど、はいはい、その子は今25かな、はい、で当時18歳だったんですけど、うん、で出会った時に、うん、チロリアンテープシャプター4のが好きだって言ってて、
あ、チロリ、うん、
レコードをよく聴いてるって言ってたんですよ、はいはい、20年前にリリースされた音源を、うん、その当時18歳だった女の子を発見して聴いてくれてたっていうのが、うん、びっくりして、うん、まあ、それきっかけで一緒にいるようになったんですけど、うん、だから同じようなことが起きてるなっていう、だからなんつうんだろう、今の10代20代も、うん、YouTube だったり、うん、ネットで興味を持ったジャンルだったりカルチャーを掘ってるから、うん、あ、発見してくれるんだみたいな。
なるほどね。ちょっとそういう人とどこで出会うの？シェルターとかで出会うの？どこで？
SNS で。
もうあるし、それも SNS
もあるし、うんうんうんうん、ライブハウスで声かけてくれる人もいるし、うん、あとメンバーが今若いんで、うん、23歳とか26歳のメンバーがいるんで、はいはいはい、うん、その子の横のつながりの子だったり、
横のつながりね、うん、
親子ぐらい違いますからね。
本当だよね。
まあまあまあそうだよな。だから
メンバーのこの両親が僕の5歳年下だったりするんで、
そういう年になったね。わ、はい、かるわ。それわかるわかるわかるわかるわ。
もうそういう時代なのかなと思うんですよね。だから多様性っていう意味では。
うん、あ、そうだね。う
ん、まあもうそういうのどうでもなんかあんま幅がなくなってきたのかなっていうのはやってて自分で感じますけど、ね、うんうんうん。
なるほど。
だからレベルも同じなのかなっていうの。そのいろんな世代だったり、うん、国だったり、はい、性別がごちゃ混ぜになっていろんなことが起きてた方が面白いなって。
ああ、そうだね、そうだね。なんかちょっとあとそうだね、まあまあ、サブスクとかネット界隈のことで言うと、うんうんうん、やっぱり日本と海外の境目がだいぶ低くなったよね、うんうん、
なりましたね、うんうんうん、だからチャイルドストーンズも海外のファンすごい多くて、お やっぱ発見しやすくなってるんですよね、
うん、発見しやすくなったっていうのは本当あるよね、
うんうん、
そうだね、
うん、
だからだそれはでも、ね、なんかその LINE っていうかさ、はい、キーワードが必要
ですね、はいはい、
なんかね、
だから一つのジャンルを好きになるとキーワードができるじゃないですか、
うんうんうん、
そこから発見していく子どもいるし、
うんなるほどね、
でも最新型の新しい音楽っていうのはまた別で、
はい、
それはもっと若い感性で、
うん
まあ、TikTok で拡散されたり、うんうんはいろいろあるんですよね、
うんうん、
夏ぐらいにこう荻窪のトップビートクラブでデックレックの、
うん、
今年がね
アーティストはね
25周年なんで、
はい、
でなんかで
25周年デックレックが25周年
そうです、
うんうんうん、
だからポリシックスのファースト出してから25年
っていう、う
ん、だからトップビートクラブで1週間ぐらいなんかやろうかなっていう25周年のイベントを、はいはい
夏ぐらい、
夏ぐらい、はい、
計画中
です、計画中ですね、
うんうんうん。
それはもうだんだんバンドも決まってきてるんで、
はいはい、
要チェックですね。
かなり面白いことになると思うんで、
うん、
それはなんか楽しみで、
はい、
はい。
要するにそれはニータビーツの真鍋くんの店ってとかがまたいいとこだよね。なんかなんかね。
UKP ラジオ。
根本の中の引き出しってさ、やっぱ最近も増えてる。
増えてますね。
あ、本当。うん、
だから。
どういうことを中心に増えていくの？別にアナログのレコードを大量に買うでもいいし、YouTube でもいいし、
両方です。
うん？両方か。
だからあとそういう若い子に教えてもらったり、
うんうんうん。
まああとなんつうんだろうな、興味持てるものを全部調べるって感じですね。
なるほどね。
まあだから何でも熱量かなっていう。
初めて聞くけどさ、音楽以外にさ、なんか好きなものあんの？
ありますよ。
何何？
おもちゃ、古いおもちゃのコレクターなんで。
あ、そう。
ヴィンテージトイコレクターみたいな。
それで、ブリキみたいなこと？
いや、それじゃなくて、なんつうんだろう、まあ、60年代の子供のおもちゃみたいな。
外国に？
外国の。
外国？
はい。だからチャリーストーンズをおもちゃの楽器でやるっていうのも別に違和感なかったというか。
ああそういうこと、そういうことか。
そっか、コレクションの中にも楽器いっぱいあるよねきっとね。そういうトイ系のね、
あと映画とかはすごい好きですね、
うん、へえ、真面目に初めて聞いた、
ね、そうだよね。
そうそうそうそう、
なかなかそんな機会はないものね。そうだよね、しょもるお酒ほぼほぼ飲まないから、ね、こう遠藤さんとこういう話する機会ないもんね。
そっかそっかそっか、
ね、
うん、
そっかそっか。
あとそうね、
うん、
あとあと
あと
マラカスがうまいみ
たいな。あ、マラカスうまいね。
マラカス
うまい、マラカスうまいね。
まあでもね、一つだけ一生孫の代まで自慢できるのは、うん、ボディドリーのステージに上げられたっていうことですよ。マルカス持って
ね。
お
お、孫の代まで。
あ、なんかライブ見に行って最前でマルカス吸ってたら、うん、アンコールでお前上がってこいって言われてっていう。でまたそこはストーリー的に面白いのが、後に僕ボディドリーのトリビュート版を作るんですよ。
はいはい。
でそれで山名昇さんっていう DJ とか音楽評論家の、
はい、
出てもらって、はい、DJ やってもらって、はい、でボディドリのステージに僕挙げられたんですよって話をしたら、
はいはい、
あれお前かって言われて、うん、俺鮎川さんと見てたよって言われて、
すごいね。
いろいろ繋がっていくっていうのは面白いなっていう。
それちょっと場所どこだったの？
ブルーノートです。
あ、うん、ね、ブルーノートで最善でマラカス振ってていいと。
いやダメダメ。
ダメだよ。
マラカス持っていく勇気
ダメで、うん、というか店員が止めに来てたらしいんですよ、
うんうんうん、
見て一緒にいてそういう色と売ると、
うんうん、
そしたらメンバーが面白がってたから、うん、ほっとかれたっていう。
それもさっきの話じゃないけど熱意、好きになる才能。
でマラカスもバッグに隠して持っていきましたからね。
ダメじゃんそれ。
どうしても掘りたかった
ね。いや、しかも隠してって。
そのボディドリーのバンドにはマラカスが絶対必要なんですけど、
うん、
重要なサウンドで、
うん、
見に行ったらいなかったんですメンバーにマラカスが、
うん、
だから鳴ってるのが聞きたいって自分で思って、
うん、
次の公演を借金して買ってチケット買って行ったんですよね、うん。
やっぱすげえな。
すごい。
すげえな。
ああいいですね。でもマラカス、
いいですね、
はい、はい、熱意ということです本当に。うん、
今後ね、うん、バンドとしても個人でもいいんだけど、やってみたい夢って。
まあ、だから今
2024年の始まりで何かありますか。
うん、そうですね、レーベルとしてはブートレックってレベルをやってるんですけど、は
い、今ブートレックってレベル、
うん、はい、アナログしか出してないんでほぼほぼ、
はいはいはい、
リンダンのマーヤーの7インチとか、
はい、
ケトルスの7インチとか、
はい、
あとコンピの LP とかそういうのしか出してないんですけど、はい、まあ 今後もそういうアナログをいろいろ面白いと思ったら出していけたらいいなっていうのと、うん、あとバンドとしては、うん、まあ、ものすごい特殊なバンドなんで、うん、で結構海外とかの人も好きになってくる人多いんで、うん、まあ、フジロックとか出れたらいいなっていう、まあ、全然夢じゃないなって思ってるんですけど、うん、若いメンバーもいるし、うん、なんか引っかかれば面白いかなっていう、うん、おもちゃの楽器でフジロック出てると面白いなと思って、
うんうんうん、いいですね、
はい、
改造しないと音拾えないけど、はいはいはい、
そうそうだよ、ね、そうだよ、
いいじゃないですか、う
ん、はい、
まあ、そんなこんなでですね、今回はですね、根本のしょぼれさんを迎えしてきた UKP ラジオですが、
はい、
そろそろお伺いします。めちゃくちゃ知り合いの時間長いんだけど、最近全然会ってなかったもんね。
そうですね、遠藤さんね、うん、電話で話したぐらい、
そうそうそうそう、
なんかちょっと体壊したっていうか心配で電話した時に、うん、ぐらいかな。
でも実際会ってはないってこと
だ
ね。
会ってない、会ってない、ね、下手したら10年ぐらい会ってないんじゃないかぐらいの、
そうだね、
ノリ、
う
ん、
でも私もそのぐらいの勢いだよね。
ふみは10年
10年は行ってないけど、うん、5年ぐらいは会ってないような気がする。まあ、コロナ禍とかもあったしね、
まあ、でもそういうのあんま関係ないなっていう。
まあね、会っちゃうとね、
結構喋ってたら昔のノリで話しちゃうっていうか。
そうだね、うん、そうだね、う
ん、あんま改まって話して
ない、うん、ブランクがない、う
ん、あんまり輪郭変わんないし、ね、変わんねえなと
フォルムはもう相変わらずな、はい、感じで、
本当面白かったですね。
こちらこそです。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくか、メッセージフォームから送ってください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてありますので、そのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK プレス遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。